第一水曜日のカフェテラスのお客様は防災士の天満由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月はお電話でのご出演で、緊急事態がね、解除されたということもあるんですけども、今のところ割と関西の方は落ち着いた状態ですね。
今のところは
ね、でもやっぱり用心に越したことはない
ですね。どこでどうなるかが、
ウイルスはなくなったわけでもないし、治療薬がはっきり決まったわけでもないし、ワクチンもまだしばらく時間がかかりそうだし、でもそんなことに気になりながらも自然災害もやってくるんですよね。
そうなんですよね。でも結構疫病と地震とか、疫病と他の災害ってセット
重なるんですか、
なことがあるというのは聞きます。
今まででもあったわけですね。
そうなんです、
しかも今地震がね、しょっちゅう出ますよね、
あります、
通報されてますね、なかなか関東それだけではなくて、
そうなんです、全地域が、関東はもう要警戒とかで出てますけど、北海道、あと東北、九州、
そうですね、
ここら辺は要注意地点っていう風に、
書かれるんですか。
南海トラフもそうですし、
そうですね、
あと鳥取の方とかも要注意、その方でも、で岐阜が今、しょっちゅう揺れてますね。
そうなんですね、中部、そういえばそうですね、だからその都度津波の心配はないというお知らせもこう続けて出るんですけども、地震情報が鳴るたびに、大丈夫かな、大丈夫かなって
なる、
割とこう震度4とか、
震度4クラス
大きいですから ね、あれはもう例えばリラックスしている時なんかにはかなり驚く、
かなり驚きます
ですので、震度4っていうのはね、だからそれが来るかもしれないし、梅雨に入ってくると大雨が、
そうなんです、で年々台風にしてもね、雨にしてもゲリラ豪雨だったりとか、やっぱりこの地球環境のね、温暖化っていうのがすごく影響してるみたいなんですけど、台風もどんどん大きくなっていくことが予想されてますし、
それと線状
帯
作ってしまう、
あれがまたね、通る場所だったら本当にいきなりの洪水とか浸水とかね、
とにかくそこだけに集中して降るわけですからね、もういじめないでっていうぐらいな気持ちになりますよね。
なります。でしばらくそこに留まるっていうね、また
ねえ、なんかそういう時期もやってくるし、で、本当にドキドキするような、話ばかりですけども、気象協会の方からも、やはり今年の梅雨には、かなりいつもよりも雨量が多いと予測されるという発表もされているので、じゃあ特に今三田は、津波の心配はないけれども、河川がありますし、
そうなんです、
山が多いですから、そういうことを考えると、ちょっと用意しておかなきゃいけませんね。
そうですね、心の準備をまずね、心の備えがやっぱり、何も分からずに、いるよりもまだ起こってない今に、ちょっと備えて、心を備えてもらうっていうのが、
そうですね、でも来るかもしれない、来たらこうしようっていう準備があれば、前おっしゃった天満さんの師匠ですか、この防災士の時、いよいよ来たなっていう、そういう感じで、揺れを感じた時にって、おっしゃってたので、
全然違いますよね。私みたいにパニックになってしまった人と、その時に、もうずっと地震の、ことを研究されてて、来たなって、構えられる人とは ね、
やっぱり気持ちがそわそわしてしまってパニックになると、本来できることができなくなってしまいますね。
どうしていいかわからないし、命の危険を感じてしまった時のあのパニック状態というのは、本当に思考を失わせてしまうので、あらかじめ考えておけば、選択肢をいくつかあれば、じゃあどこにしようってこう選んでいけるので、
そうですね、なんかもし何も準備しなくて、そして大雨が来ました、どうしようかなと思ってしまうと、もう何の根拠もない状態でも周りにつられて移動してしまう可能性もあるけれど、今から考えておけば、それにはじゃあ何が必要なのか、今日はそんなちょっと、知恵をいただきたいなと思ってまず、心の準備ってさっきおっしゃった、これは本当にしておかなきゃいけませんね、さっきおっしゃったように疫病と自然災害が結構セットで、
はい、
うん、
この疫病は100年に1回ぐらいこう起こっているそうなんですよ、
はい、前はスペイン風邪という、ね、よく言われてますね、はい、
はい、でね、今回コロナが来てしまったので、こうわさわさしている時に、はいはい、地震も多いですしね、
そうですね、うん、大雨、
じゃあ、大雨、はい
はい、心の準備を次しましたら何をしたらいいでしょうか。
まずハザードマップ、いつもお伝えしてますけれども、はいはい、ハザードマップを最新版をできるだけ見てくださいね、はい、そうしますとご自身のお家が地震の時どうなるのかなとか、避難した時の避難所の場所は浸水しないかなとか、いろんなことが分かってくるので、まずお家のある場所がその災害大雨の時はどうなるのかなっていうのをちょっと調べていただきたいんですけど、サンドは特に向こう側と、はい、あと池尻川のあたり、やっぱり川の近所の方は特にその要チェックで、はい、見ていただきたいです。
ということは、ご自分がお住まいになっている地域はどういう地形になっていて、はい、でどういう危険があるのかっていうのを、はい、ハザードマップで見れば、はい、確認できるという。
そうなんです。で
まずはそれをしておくべきだ、はい、ということになるわけですか、
はい、そうです。で避難所でもやっぱり浸水する可能性があるところもあるので、
はい
はいはい、地震だって言って、うん、ね、避難した場所が、うん、大雨が降ったら浸水してしまうっていうこともあり得るので、本当にそこら辺を見て
確かに
災害にも大丈夫かな
とか。おっしゃったように、その地震で終わってくれたらいいけれど、はい、雨が降る、はい、大雨が降る可能性も今の時期だったら十分あるわけですね。
はい、なるほど。また移動しなきゃいけないっていうふうに、ね、うんうん、なったりとか。
うん、じゃあまずはハザードマップですけども、
はい、
スタジオ前にね、2、3置いていたのもなくなってしまいましたし、
はい、
確かね、ホームページからダウンロードできるんですよね。
はい、見ることもできますし、各地域ごとのもね、三田市は出しておられるので。はい、はい、
そうですね、
そうなんです、はい、その方がご自宅と、うん、あと考えちょっとね、見やすいかと思います。
馴染みの地域の名前も見たら、はい、ああということで、
は
い、
うん、
じゃあそれを一度真剣にちょっと、
そうなんです、
自分のこととして、
はい、調べておくっていうのはすごく大事だと思います。
そうですね、うん、で今よく言われているのが、その新コロナに対しては3密を避けようと言われているけれど、避難所というのは、はい、まあ、ニュースでも時々言ってますが、はい、最悪の3密状態になりかねないですよね、
は
い、
一般的には超、うん、超3密です、ね、
そうですね、はい、でまあ、いろんなものを用意してらっしゃる自治体もあるけれど、はい、数に限りがあるので、
そうですね、で場所スペースにも限りが出てい
て、だから入る人数が3分の1とか4分の1になってしまうんですね、
はい、
となるとどこに避難したらいいのかと。
あらかじめそのもし親戚の方とか、ね、ご実家とか、があってそこの方が安全であれば、その時だけちょっとそこに逃げさせてっていう感じでお願いしておくとかもいいですし、朝テレビで言ってたのはね、ホテルとかに避難、一時避難はどうですかみたいな。
なるほどね、
はい、
つまり今おっしゃったことを考えると、やっぱり自分のこととして、ここに自分の地域が川のそばだから、ちょっと集中豪雨だったらそうなる前に、
はいはい、
どこどこに行こうという、もう方針を決めておいた方がいい
ですね。考えておかれたら、例えばね、サンダーホテルさんだったら高さもあり、はい、あったり、ね、しますし、
はい、
先にね予約をして行かれるとか、
はい、
いろんな方法の選択肢をいくつか考えておいていただけたらなって思います。
ちょっとノートに書き上げてね、みんなとこう相談して、お子さんも、
はい、
交えて、うん、
は
い、いろんなアイデアでどうしよう、はい、こうしようという、はい、考えることが大事なんですね。
そうなんです、あらかじめ起こってしまう前に、はい、
でもなかなかね真剣になれないこれはね、はい、なるべく嫌なことはちょっと先送りしようと、
はい、
めっそうもないこと考えたくないわとなりがちですけども、
はいはい、多いです多いです、はい、うん、でも意識でやっぱり守られるところもすごくあるので、
なんか防災ということは結局は災害を防ぐためのものだから、
はいはい、
災害がどんなものかをイメージしないとできないですね。
そうなんです。すごい怖いかもしれないんですけど、はい、
うん、
防災というのは一応最悪の事態を考えた上で、
最悪、
そうなんです、最悪の事態を考えた上で、うん、平常の、 あの準備をして平常の生活を送ろうっていうのが、うん、はい、
文字通り、あのことわざ通り、備えあれば憂いなしですね。この新コロナウイルスでもね、マスクをもっと早くから、はい、あの 花粉症用に買っとけばよかったなと思ってらっしゃる方もね、はい、あったと思います、うん、なかなか春先にこちらが来たので、
そうでしたね、
花粉症の方は本当にお困りだったと思います。はい、なかなか手に入らない、うん、そういうことを思ってもやっぱり備えあれば、
はい、
ということで、もうマスクだけではなくて、
はい、
備えも今からまた伺っていきますけど、とにかくまずすることは、普段はハザードマップ来たわとか、はい、あの
ポイってね
置いちゃうと、どこかにあの捨てはしないけど、はい、どこかに置いてしまう、はい、どこかっていうのは分からなくなってしまう。
ちょうど神戸市北区は6月に入って、はい、すぐに6月に、ね、三田市も6月発行なので、
今手元、はい、あの昨年の
そろそろ届くか届いたか、 あれじゃないですか ね、
そうね、どうでしょう ね、また確認しておきますけど、
届いてないかとか、はい、
現在の改訂版の一番新しいのは去年の6月に改訂されたものというふうに、はい、あの聞いてますけども、
はい、
だからそういう最新のものはあのホームページでダウンロードできるので、
はい、ぜひご覧ください。
でその中にいろいろと細かく書いてありますね。
はい、いろんな情報が、その災害時の情報がたくさん載っていて、三田市の私このハザードマップがすごくよくできてるなって
以前もおっしゃってましたね。
そうなんです、はい、こんな皆さん当たり前と思われるかもしれませんけど、うん、本当によくまとまっていて、これを避難袋に入れておけばいいなって本当に思うんですけど、
そうなんですね、
はい
はい、例えばどういうところを目を通せば、まずは自分の地域をチェックしました、
はい、あと職場とか学校とかとの経路も見てほしいんですね。
そうおっしゃってましたね。
そうなんです。で、うん、いざとなったら、あの普段もね、よく水が溜まってる場所とかもあると思うんですよ、そういう場所は絶対そこは避けて帰った方がいいと思います、はい、そういう時、豪雨の時は特に深くなっていることが多いので、
う
ん、
そうですね、よく言われるアンダーパス
でしたし、アンダーパスがね、三田市は特に深くて、
JR をくぐったりね、
そうなんです、
ね、
はいはいはい、JR とか、あといろんなね、高速道路どこでしょうかね、
そうかありますね、はいはい、そういうことを考えると、
はい、あの旗から見たら浅いようでも結構深くなってしまうので、一回はまってしまうと出れなくなってしまうので、もう避けるのが、そういう道はできるだけ避けて帰られた方が、車も皆さんで財産ですからね、失いたくないですよね、
はい、うん、ということは安全な時にここに行くのに、そういうところを通らないでどの道があるかなと練習、
そういう想定もこういうハザードマップを見ながら、はい、考えてほしいんですね、はい、アンダーパス通らずに帰ったらどこか行けるかなとか、迂回路もいくつか、
そうですね、
はい、
うん、なんかそういう危険なところは通らないようにしましょう、はい、ということですね、はい、
そうです、
そういうのを見つけておく、
はい、
その他はどういうところをチェックしていけばいいでしょうね。
そうですね、もし最近もしこの雨が、大雨が近づいてきたときに、はい、あのレーダーでどれぐらいの雨が何時間後に通るっていうのが分かりますよね。
はい、
福知山の 大洪水、
はい、
大浸水がありますよね。あの時に私の知ってる人が車を逃げるのを車を置いたままでもう引き上げられなかったから、次の時はねって言って、大きなこういう商業施設の、
はいはい、
駐車場に止めに行ったのよって言ってもおられました。
あ、そうなんですね、はい、大雨が想定される時
には、想定される時はもう今は先に、
うん、
も
う
近所のあそこの郵便局まで水が来たからねって言って、やっぱ体験されたらもう行動が早いですけど、そういうふうなね、そういうことも、
うん、どこが高台かということを、はい、日頃はなかなかね意識してないんですけど、
はいはい、このハザードマップ見て、あ、埋まるな、じゃあどっかもっと、ね、山地の方に置いたらどうだろうかとか、はい、そこは土砂災害はないかなとか、
ハザードマップにそれが全部こう落とし込んであるんですよね。
落とし込んであります。で、はい、改定、ね、毎年こう更新もされていくと思うので、
はい、
でも でもそれがさえね、
全てではないですね。ベストでもないですね。
災害の方がね、予想を超えちゃうことが最近多いので、
もう本当に耳にね、うん、してる言葉がほとんどおっしゃるのが、いやー、ここに60年住んでるけどこんなのは初めてだよって。
想定外が、はい、たくさん想定外がね、地震でも毎回想定外が起こって出るんですけど、そうか、次の想定外がどういうものかがわからないんですけど、そのできる限りの最善っていうのを、うんうん、だからこそ考えておいた方がいいですよね。本当に
ね、だから今本当お伺いしてると、まあ、よくここでも持ち出し品はこれですよ、はい、これですよって、はい、それももちろん大切ですけども、自分のこととして、はい、じゃあ今私が住んでるところにはどんな危険があるのか、 でそれにはどう行動すればいいのか、はい、ちゃんとイメージして家族で共通に持っておくっていうのが、はい、ベースとしては大事ですね。
大事ですね。なんかあってからこう心配になったり、ね、あの子の今日の行動はどうだったかしらとか、お父さんどこ行ってたかしらとかね、はいはい、なりますよ ね。
だからまずは自分自身、家族がそれぞれに命を守る行動を取るためにはどうしたらいいかってことを考えると、はいはい、まずはお家にいる場合 の、はい、周りの状況、はい、それからそれぞれ学校、はい、職場、どんな周りに、はい、三田市内のあれしかハザードマップではわからないですけど、はい、行った先のはまたそれぞれの自治体を見ると、はいはい、状況がわかるんでしょうか ね。
最近はインターネットも、
そうです ね、
はい、
だからそれをまず把握しておく、はい、自分が常にいる場所がどんな危険が、はい、まあ、今回は今日は特に大雨ということで、はい、絞ってお話をいただいてますけども、それを想定しておくということがまずは大事、はい、ということですね。
はい、
はい、分かりました。じゃあちょっと1曲入れてまだまだお話伺ってまいります。
はい。